ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今日は先週慌てて始まったただいまですが、今日はのんびり始めたいと思います。
はい、
今日走りにまたちょっと行ったんですけど、右膝が痛くなっちゃってね。
あらら、
なんか気持ち悪いんですけど痛いんですよね。なんか、お水とか溜まってたら嫌だなとか。
あらららら、
なんかあれ抜くのってすごい痛いんでしょ。
うーん、
っていう話を聞いたことがあって、どうなると水が溜まるのかもよく分かってないんですが、友達が確か水溜まって抜いた時すげえ痛かったって聞いたので、そんなんじゃなければいいなと心配しているハンスケです。
はい、今日あれですね、なんだっけ、まあ、仕事に出かけて、ちょっと高速使ったんですけど、そこのサービスエリアでですね、トイレに入ったら突然そこが外国になってまして、しかもみんなロシア人の男性で、
お
わ、一体なんだ、なんかあったっけとか、大会とかそういうのあったかな。みんなこう体格が良くて、
ほうほう、
筋肉質なんですけど、で、駐車場に戻ったら、リショイサーカスっていうさ、でっかく書いたバスが止まっておりまして、サーカスの人たちなんだと思ったんですけど、
ほうほう、
考えてみるとサーカスって今まで一度も見に行ったことがなくて、
ほう、
そういえば
ないなってちょっと思った私です。
へ、
はい、
あ、そうかっすね。
なんかすごく ポピュラーな、なんていうんですか、娯楽のような気がするんですけど、今の時代となっては、
うん、
逆、なかなか見るのが大変っていうか、
うん、
ね、高いし、
うん、高野さんは見たことあるの？
私もないですね、よく考えたらね。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ。
なんかチラシが貼ってあって、やってるよはよく聞くんですけど、
うん、
うん、実際ね、見たことないですね。
うん、
でもサーカスって絵とかね、まあ、写真の題材になってるか分かんないですけど、うん、絵の題材とか結構あるんでね。
ああ、なるほどね。
トリップとかね、いろんな人が描いてるから。
はいはいはい。
行くとかなり魅力的な感じがするような気がしますね。私バイクで、なんか檻みたいなとこぐるぐるぐる回る
はいはいはいはい、
あれ見てみたいんですけど。
フリスコバイクっていう
んですけど、ぐるぐる回るやつ。
いや、僕は見たことあるんですけど、多分そのバイクのしか印象にないかもしれない。動物やらが出てくるのってあんまなんか記憶にないかな。なんか目まぐるしく回ってて、すごいなんか迫力があった覚えがあるのはそのバイクですね。なんかカゴみたいなとこでしょ、カゴで編んだようなボールをの中を走るやつだよね。あ、でも空中ブランコとかは記憶にあるかな。
うん、
でもちっちゃい時に行ったきりですかね。1回だけありますけど。
本当にでも、あれはボリショイサーカスだったのか、よくわからないんですけど。そう言って見えたような気がするんですけどね。
でもなんかサーカスって言うと、ダンボの映画を思い出しちゃうんですよね、どうしても。
ダンボ
ってなんか最初サーカスに連れてかれて、なんか、ハリボテのなんかビルみたいなところにが火事になってダンボが下の池に飛び込むみたいなシーンがあるんですけど、サーカスっていうとなんかあの映画のシーンを思い出して、その実際いたのは引っ張り出してこないと出てこないような感じですけどね。
あれですね、今ボリショイサーカス見てみたら、8月31日までが所沢市民体育館の公演なので、
うん、
はい、今日はどっか遊びに行ったのか移動日なのかですね。
移動日ってのもまた大変じゃないですか。猛獣から全部移動ですもんね。
ああ、まあ今日みたいな人だけなんですけど、どっかに猛獣いたのかな。
猛獣トイレ走ったら笑うけどね。
いや、そこすごい怖いです。 あ、でも9月3日からあれですね、神戸に行きますね。
あ、そうなんです
か。じゃあやっぱ移動だったのかね。
移動です
かね。うん。なるほど、なるほど。
なんか、ちょっとなんか、あ、そういえば一回ぐらい見てもいいのかなとか、ちらっと思ったんですけど。
あ、そうですね。あ、いや、面白いと思いますよ。
はい。
ねえ、うん。なるほど。
はい。
はい、ちょっとフォトスクランブル的なあれなんですけど、
うん、
今日私職場まで5分くらいしか歩かないんですけど、
うん、
その間にも写真パチパチ撮るんですけど、
はいはい、
今日帰りに撮ってたら枚数がゼロに なりました。めでたく。
あ、フィルムでってこと？
いやいや、
あ、切れた？はい、多分カードがって言おうとしているところでカーまで入ってましたけど、カードが切れるんじゃなくてスカイプが切れてしまいました。
あららら
ら。要は何？メディアがなくなったということ？
あのメディアのね、うん、容量がいっぱいになりまして、めでたく0枚っていう表示を見ることができました。
そんなに短時間でいっぱい撮ってるってこと？
なんか、だいたい1日3、40枚は撮ってるはずなんですけど、このとこ忙しくって、うん、毎日毎日チェックしては消してたんですけど、
ああ、そういうことか。
うん、しばらく貯めてたらいっぱいになっちゃったっていうこと、
ね。ああ、なるほどね。コピーせずに貯めてたからいっぱいになっちゃったっていうことか。
は
い
は
い、
そうですね。
ああ、なるほど。はいはい、うん。
でも最近はね、日が短くなってきたから、
うんうん、
ちょっと帰り際もだいぶ暗かったりして、
うん。
うん、また手ぶれに悩まされそうなところですけど。
なるほどね。
まるでフォトスクランブル的な思いふりでした。
はい。
はい、手ぶれ特集やってもいいかも。
手ぶれ特集。手ぶれ道場。手ぶれをなくす。
そういうすごい基本、はい、そうですね。基本的なことってあんまり最近やってないから。会議してるけど。
はい、手ぶれ千本ノックとか、ね、こんな感じで。
はい、それはじゃあ、フォトスクランブルの方でやりましょう。じゃあ、ただいまなので、はい、今週は先週に引き続きスノーさんの帰省話の後編です。
はい、フォトスクランブルでも話をしてるのにどこまで話をしたかよくわかんなくなってて多分なんか重複したことも言っていると思うんですが、
うん、
言っちゃうと思うんですけど、まあ、ちょっと我慢して聞いてくださいっていう感じ、うん、
はい。
はい、多分あれですね、青森で、
うん、
霊園の上にあるというか、うん、霊園の奥にあるキャンプ場に行きましたっていう話まではしたと思うんですけど、
うんうん、その先も行ってると思いますね。
はい、そのああ、そうですね。朝4時に一生懸命
出発してみたい、そうですね。
話は、
はい。
はい。はい。はい。まあ、それでですね、うん、朝行きまして、港に。
うんうん、
なんて言うでしょう、難民キャンプ状態って言ったらな、本当の難民の人に本当申し訳ないんですけれども、
うん、
難民キャンプ状態でしたね。フェリーターミナルとか周辺が、
はい、すごいいっぱい、ちょうど
人がいっぱい、車もいっぱいいて、うんうん、まあ、あの、車の中で夜を明かしたりしてる人とか、
うんうん、
あとあの、まあ、桟橋っていうか、埠頭があるんですけど、うん、あの、そこでテント張ってる人はさすがにいませんでしたけど、
うんうん、
あの、埠頭といいますかね、あの、堤防の上で、
うん、
あの、すごく大きな犬と一緒に、こう、寝てたりとかですね。はい、犬を抱きかかえるようにっていうか犬に抱きかかわれるようにして寝てる人とか結構やっぱりペットをと一緒に移動してる人も、うん、多いんでね、
うんうん
うんうん、そういう人とかあとライダーさんなんかが、
うん、
たくさん待ってて、
やっぱ多いんですかライダー。いや
多かったです、うん、ライダーさん、うん、まあ、あの若い人は少なかったですけど、
うん、
本当あのいや僕らの年代だねっていう感じなんですけど、40代、
はいはいはい、
のこう40代よりも上ぐらいかな、まあ本当60代とかそういう感じの、
うん
うん、こうベテランライダーとかが、うんうん、ハーレー磨いていたりとかそういう感じで、本当たくさんいまして、
うん、
フェリーターミナルに入ったら今度は中の待合室で寝てる人とかも、
うんうん、
すごい寒いんですけど、よくこんな寒い中、うん、冷房がガンガン効いてまして、
うんうん、
こんなところでよく寝てられるねっていうぐらい寝てましたね。
ああ、そうなんだ。
はい、うん、ちょうど、地震と台風の、報道、テレビでやってまして、
うん、
やっぱりそっちから来た人たちは、あら、まあ、大変っていう感じで、見てますよね。
うんうん、そうだよね、まあ、自分がいるのも嫌だけど、はい、自分がいないお家が地震に遭ってるってちょっと心配だよね。
そうなんですよね、
うん、そうですね。
だからって言って帰るわけにもいかないしっていう感じなんでしょうね、うん、まあそんなところで、
うん、
7時の便を乗れるかなと思って、まあ、係の人に聞いたらちょっと無理だと思いますって言って、
うん、
案の定7時の便はあと20代ぐらいっていうところで終わっちゃったんですけれど、うん、で次は9時の便だったので、まあ、9時の便は大丈夫でしょうという感じで、
うんうん、
駐車場で待つことにしたんですけど、
うん、
7時の便というのがですね、
うん、
総動線の高速フェリーで去年華々しくデビューしたんですけど、
うんうんうん、
燃料高の影響をもろに受けて、
はいはいはいはい、
今年の春にやめますっていう、はい、一回やめちゃったんですけど、
うんうん、
なんでしょう、船としてはまだもそのまま残してあったらしく、
うんうん、
夏だけこの繁盛期だけ、
うんうん、
臨時運航という形で、もしかしたらそれに乗れたかなっていう感じなんですけど、残念ながらそれに乗らなかったんですけど、うん、
その前の7時がそれだったの？
はいはい、
そ
のなっちゃんっていう、なっちゃんワールドっていう変わった名前の
なっちゃんワールドっていう名前
はいはい、
それ
でして、うんうん、ね、わずか半年ちょっとでなくなってしまった船なので、
うん、
ちょっとレアだったんですけど、
ああそうなんだ、半年、ね、
半年か1年持たなかったですね。
はあ、
うん、就航したと思ったら、あれだったんで、私1年ぐらいしか持たなかったと思いますけど。
なるほどね。
ただ、値段の設定が高いので、
うんうん、
それにキャンセル待ちで当たってしまうと差額分をもう一回払いに行かなきゃいけないっていう。
ああ、そうなんだ。そんなに高いの？
はい、あ、ちょっと高いね。5000円ぐらい高いのかな。高かった
。ちなみに普通で、家族3人と車1台っていうことですよね。
あ、車1台が2万2000円でしたね。
あ、そんなするんだ。
ドライバーと、ドライバー1名と。
これは高い
んですよ。高いんですよ、フェリー。
あ、そうなんだ。へえ。え、新潟から乗ったらいくら？
新潟からだと、車1台2万。7000円か8000円かそのくらいなので、
あんま変わんないんだ。
あんま変わんないんですよね、確か。車1台とドライバーで、
ああ、人とプラス人だけが2人分ってこと？
あ、そうですね、人は うちはあの障害者手帳があるので確か2人で7000円になってたと思うんですけど。
ああ。うん、でも結構するね。
もうちょっとすると思います。はい、もうちょっとします。
あ、フェリーって高いんだ。
あ、特に、あの、青函フェリーはどうしても割高ですよね。
へ
ぇ、うん、距離とか時間とかにしては。うん、
へぇ、そんなするんだ。え、距離っていうか、乗ってからどれぐらいで着くの？
3時間ちょっとですかね。
ああ、結構あるね。やっぱ船だからか。
まあ、おととし大間からだと、
うん、
あの、車と人で足すか、1万6、7000円だったような気がするんですけど、
あ、
まあ、5000円ぐらい安いんですよ。距離が半分ぐらいなんで。
へぇ、そっか。それは知らなかったな。だって2万円あったら東京から大阪までっちゃうもんね。
行きますね。
うん。
まあ、しょうがないんで、それしか、あの、フェリー会社は2社ぐらいしかないので、
うんうん、
でも同じぐらいの値段ですし。
なんか、四国の方からするとね、本当考えられないですね。
そうですね。
あの、四国のフェリーは車乗せられたの？
乗せられますよ。
へ
え。どんどん、あの、神戸あたりからね、高松とか、ジャンボフェリーっていうのがありますけど、もう、あの、では人も乗れるんですよね。
へ
え。で、あの、でもだいぶ安いと思いますけどね、これ。
そうですね。あの、
うん、5000円しないですね、乗用車。運転手1名含んで、
神戸
高松で、
あ、なんだ、
10月末まで4490円って書いてあります。
安い
、ETC 乗船とかもできるらしいですね。
わ、すごい。
これはぜひ毎日。なんで顔こう香川の宣伝をしているのか。
香川の宣伝。
なんか香川の宣伝に熱心なんですよね。今だに。
そうだ。
今だに。そうそう。今でもかなり肩入れしてしまうという。
ああ
。
いや、あの宇多連絡船って、宇部と高松、はいはい、利用しましたけど、
うんうん、
あそこもなんかいい感じ、うん、いい感じっていうかなんていうか、
ね、
うん、好きですけど。
そうです、
ね、あの、宇部の、あの、サビエヨーと言ったらって言ったらちょっと、
本当なん
ですけど。
ね、宇部、うん。うたかだから、はい、うのか。
あ、うの、うの、うの。
うん。私も直島行くとき行きましたけど、去年ね。
あ、
うん。いや、私それしか、ね、うん、うん。昔はね、すごかった、本当みたいですよね。
そう、昔はね、やっぱり四国の玄関口なので、は
い、そうですよね。
すごい、すごい。
あ、そうなんだ。
四国の玄関口ってことないな、あの、本州というかね。
本州、四国を結ぶ、ね。
普通の、うん、うん、要素だったの、あれしかなかったから。あれか、淡路で渡るか、
うんうん。
あとは松山。
ですね、
あの、まあ、それと一緒で、ほら、青函トンネルができたので、
うんうん、
やっぱり函館なんかは、そう、ちょっとというか、かなりダメージは一時期大きかったような気がするんですけど、この印象で言えば、やっぱり函館って、あの、青函連絡船がなくなって、一気に冷え込んだんじゃないかっていう、そういう、うん、印象をやっぱり、持ってたんですけどね。
うんうん。
うん、
でも、ここ、数年、なんか随分違う、こう、やっぱり観光の、資源がいっぱいあるところなので、
うんうん、
そういう意味では、だいぶ盛り上がって、盛り立って、うん、みたいです。
いいですね。
うん。
そう、資源があればね、そういう、
そうそう、
目玉があればいいんですけどね、まあ、まあ、高とかあの辺はね、高松はいろいろありますけど、
うん、
岡山はねちょっと離れちゃってるから、
うん、
ね、うん、なるほど。
という感じでして、
うん、
あの、はい、
まあ、ゆでたくその9時の便に乗れまして、
うんうん
うん、 あのその時はですね、あの天気も良くなっていて、
うん、
あの快適な船旅を送ることができました、
うんうん、
船に乗ってね、あのちょっと思ったんですけど、まあ、息子なんかも自分自前のカメラを持ってたじゃないですか、
はいはいはい、
持ってるから、
うん、
なんか何があのカモメがいるって言っては北海道が見えると言ってはデッキに出て写真撮ったりしてるんですけれども、
うんうん、
家族旅行している子供たち、
うん、
親たち、
うん、
全員携帯電話を構えるんですよね。
何かあよく見る光景ですね。
これが結構ショックでね、僕と言いながら、僕らってあの一眼レフトをあのザクティと2台振り回して、息子は FT1 振り回してるんですけど、他の子供たちとか、まあ本当小学生から、
うん、
携帯電話でパチパチ、
うん、
カモメ撮ったり、
はいはい、
なんかすごく、ちょっとあのすごく景色がね、函館山とか見えてくるのすごくいいんですけど、
うんうん、
最初にゆっくり目で見たとか
思って
。はいはい。そうなんですよね。
いちいち説教したくなる自分がいました
けど。確かにでもそういう場面に遭遇するとなんか撮るの冷めちゃいますよね。
冷めますね、僕は。本当に冷めましたね。
なんでだろう。まあ、いいじゃんっていう感じはするんだけどね。
だってすぐ撮るくせに、なんか、あの、携帯電話出されるとすごくちょっと、うん、冷めるものが。
ああ。そう、携帯だからなのかな、うん、こう、なんかみんなが一斉に向けると、撮る気なくしちゃいますね。
うん。
そうですね。
うん。
で、また携帯がみんないい携帯なんですよね。
あ、そうなんだ。
キッズ携帯とかじゃないんだもん。
ああ。
もうなんかワンセグとか見れますみたいな、そういう機種、
うんうんうん、
まあまあそういうなんかあのなんて言うんでしょうあれもあるんですけれど、
い
ちいちそこに突っ込んでる私もちょっと疲れるんですが、
うん、
たまたまね、船の中すっごい混んでて、
ほう、
はい、
まあ、そこ
キャンセル待ちだから、
はい、キャンセル待ちしてるぐらいだからいっぱいだよね。
そうそう、後から分って、うん、行った時にはもう場所がないんですよね、二等のこう、あのなんて言うんでしょう、ご座席でもないですけども、
あ、本当、はいはい、
あのだだっ広い広間に3355みんな適当にいて、
うん、
あの早く行った人はダーンとこう寝転んで疲れを癒してるんで、
うん、
ちょっと場所ないねとか言って、
うん、
あのなんとか隙間をにこう入って、最初は座ってたんですけど、
うんうん、
だんだん徐々にこう周りを侵略していくみたいにして場所をあの作ってたんですが、
うん、
あの隣にね、外国の方がいまして、
ほうほう、
どうもあのこう登山の格好をしてるんですよ。
へ
で、なんか英語の日本ガイド、日本の山のガイドの本とかを見たり、北海道のガイドブックを見たりしてまして、
はいはい、うん、
で、あ、山に登りに行く人なんだと思って見てたら、
うん、
あのなんかうちの息子にトントンって言って、
うん、
あの柿の種をくれまして食べるみたい、
うん、
でそれ、まあ、きっかけでちょっと話、あの柿の種もらったんで、息子がなんかキャラメルかなんか、
うん、
あげてたんですけど、あの、うんうん、お返しして、
うん、
その人はね、ガイド、
ほう、
観光旅行ガイドなんですけど、
はいはい、
アドベンチャーツアーガイドなんですよ。
へぇ、
外国の人を日本に連れてきて、
うん、
あの山に登らせたり、
うんうん、
あ
の、まあ、例えば世界遺産とか行ったり、もちろん京都の、うん、京都みたいなああいう古いところの寺院のガイドもし、
うんうん、
もう日本を一気にあの文化から、
うん、
こうネイチャーまで全部やりますっていう、そういうガイドの仕事をして
る。へえ、はいはいはい。
した話を聞いたら、
え、じゃあもう日本語は、
あ、はいはい、あの埼玉から来ましたとか言ってましたけど、
あ、そうなんだ。へえ、
あの今は住んでるのはイギリスなんだそうですけど、
はいはいはい、
あのもう 4,5 年埼玉に住んでてとか言ってました。 で今回はあのあと何ていうか9月ぐらい8月末かに、うん、京都から始まって、うんうん長野県のあの木曽とかあの辺を行って、最後に富士山を登って、東京を観光して解散っていうツアーがあるんですよ。で
それの
すごいいいな。
そうすごいでしょ。2週間でそれをやるって言ってましたけど。
本当に。
それをね、もうあのガイドを先に来て、
それぐらい元気な声だといいと思います。はい、どうしよう。
なんだ。
はい、じゃあ、そっか、2週間ですか。っていうところからいきましょうか。
はい、はい。
2週間って、あれですかね、海外、バケーションだからそんだけ長いんですかね。お金持ちがいっぱいいるんですかね。うん
やっぱりね、そういう話でしたね。このリーマンショック関係ないんですかみたいな話もしたんですけど、うんうん、そしたら、いや、意外とある、そんなに変わってないんですよね、っていう話をされてました。
あ、そうだった。やっぱあるとこにあるんですね。
なので、
その人、まあ、ヒッチハイクで行くぐらいだから、なんて言うんでしょうね。まあ、もしかしたら、ああいう、ヒッチハイクが好きでやってるのかもしれないんですけども、まあ、仕事があってよかったですよってなんかすごいほっとした顔をして言ってたのが印象的に。
え、何ヒッチハイクで連れていくの？
あ、いやいや、あの、その人はまだ休暇なんですよ。
ああ、はいはいはい。
仕事の前の休暇。
ああ、なるほどね。
あの、標高群だから、あの、ちょっと体を作っておくんですって言ってました。北海道の山で。
なるほどね。
トレーニング。練習しに北海道の山に行くっていう。
もうなんか贅沢な感じですね。
そうですね。
日本人でもなかなかいないんじゃないの？京都から長野通って。
なんですよね。
富士山登って東京見学でしょ。
いや、まあ、それは普通しないですよね。日本に住んでる人に。
ねえ。
もうやっぱりあれなんじゃないですかね。その。なんて言うんでしょうね。日本にせっかく来るだから盛りだくさんで一気にやってしまえっていうのなんでしょうね。
うんうんうん、なるほどね。
そういうこともいて、あの、ちょっと国際色豊かなフェリーの旅。まあその人となんか一緒に記念写真撮り合ったりして、面白かった。ただ札幌に行くんですよって、こう、札幌って書いてある、こう、紙を持ってまして、うちの車はもういっぱいで乗れないんだよねって話して、残念だ、書いてたんですけど、うまく札幌に行ければ、行けたかなって感じです。あと、自転車のに乗ってる、あの、若い男の子が、やっぱりいまして、あの、直接は話してなかったんですけど、あの、まあ、隣近所で話しているのをちょっと小耳に挟んだら、あの、何日って言ってたかな、やっぱり東京の方から来て、青森まで1週間ぐらいのつもりでいたんだけど、ペースが早く4日できちゃいましたみたいなこと言ってました。
4日か。おぉ。
いらない。
すごいですね。まあ若い、元気そうな人だったので、早かったんだね。でその人ね、あの、あと、ホタルの近所で会いましたっていうか、すれ違いました。
へぇー。
道走って。
そうなんだ。東京から何キロ？
何キロだろう。
いや、700キロぐらいは。
あ、で、4日、うん、4日か。あ、まあ、あ、いや、まあじゃないな。結構。
結構ラハイペース。あったので。
へぇー。なんか今年すごい多かったみたいですね、そういう自転車で長距離。
ああ、そうですか。
なんかよく見かけるとかいう話を、クリラジの方でも言ってましたが。
まあ、あの、 函館その青函フェリーは自転車の人も当然何人か見かけましたけど、
うんうん、
まあこの時はやっぱりライダーさんの方が圧倒的に多かったような気がしますね。
へえ、
まあ、自転車目立たないですから、ね、行っても
ね。普通のね、あの、人だけの人とは分かんないかもしれない。
うん、分かんないんでね。うん、
結構、畳んで袋に入れちゃったりとかっていうこともあるからね。うん、
そうですね。まあ、そんな感じで、函館に、昼過ぎに函館に入りまして、
うん、
もう、その足で五稜郭だって言って、うん、あの、五稜郭直行しました、
うん、
本当は函館150開港150周年って言って、
うん、
港とかでいろいろイベントをやっているはずなんですけど、
はいはいはい、
あの横浜と一緒なんですよね。
ああそうですね、うん、
やっぱりあのなんて言うんでしょう、ペリーが来た時の話なので、
うんうん
うん、でそれでそっちの方は全く行かずに、
まず五
稜郭。
はいはい、
直接五稜郭で、
うん。
で、あ、そういえばすみません、皆さんに、これ番組が始まる前に伝えておけばよかったんですけど、あの、
うん、
イカール星人の、
はい、
あれはご覧になられたでしょ、プロモーションっていう。え？あの、あれに、なんだっけ、会議室にちょっと URL は載せておいたんですが。
はい。
あ、本当？
あ、ごめんなさいね。あの、これは先に見といてもらえばよかったんですけど、これぜひ見ていただくとたまげます。イカール星人は知りませんよね。
うん、知らない。
知らない。
はい。はい、函館のね、
うん、あの、
これもその多分開港150周年に合わせた、
うん、
あれなんですよ。なんか、ノイズが。
なんでしょう。
携帯電話っぽい。
携帯の。
もうもう言ってます。
もうもう。
ああ、ちょっと待ってね、僕だ。
はい。
はい、
ということで、イカール星人のサイトを今開きました。
はい。
なんかこれ可愛いんだか怖いんだか。この最初のやつはちょっとリアルで怖いですね。
はい。
はい。
まあ特撮を昔の特撮怪獣ものみたいな、そういうキャラクターのイカロボイカロボと、あの五稜郭タワーが突然トランスフォーマーしてその侵略してくるイカロボと戦いそこへあの中空土偶というのが出てくるんですけど、
はいはい、
これはあの国宝なんですよね。で、あの、まあ、ちょっといつの時代か知らないんですけど、まあ、土偶というんだから古墳時代なんでしょうけれども、まあ、北海道の古墳で発掘されたです。
なるほど。
それがこんなでかいわけないですか。あの巨大化してよみがえり、
うん、
あの函館を舞台にあの大紫外線を繰り広げているというそういうプロモーションビデオみたいな、
お
ビデオ、
まあ、プロモーションビデオ、ここまで見てなかった、はい、YouTube でなんか上がってるんですね、いろいろ。
あ、 YouTube に、はい、プロモーション、あのまあ、結局ね、イカール星人さんなんですが、
うん、
あの、イカ食いやがってっていう。
はいはいはい。
あの、はい。こう、許さんと言って、こう、
うん。
あの、函館を侵略しに来るという、そういう。
それだけの理由
で。それで、はい。で、あの、函館がめちゃくちゃになる場合、急いで観光に来てくださいという、そういう、
ああ、そういうことなのか。
そういうことなんです。
ああ、なるほどね。
それで、このプロモーションムービーがですね、
うん、
この、五稜郭タワーのエレベーターホームに、うん、まあ、でっかいモニターがありまして、
うん、
あの、エンドレスで流れてるんですけど、もう入った瞬間にそれに釘付けになりまして。
なんだこれ。
なんだこれは面白いとか言って、もう家族3人とも大受けしておりまして、あのエレベーターの、あの、係の方に、うん、どうぞ入ってくださいって言われてました。
そうなんだ。
はい、出発します。扉が閉まりますので、どうぞっていう感じで。うん、ちょうどその扉の上にあるもんですから、うん、モニターが。うん、いや、これ面白いねって言って、うん、あの、まあ、まずは、たまげたのがこのイカール星人で、うん、どうもその、これ結局、市がや、市の、なんていうんでしょうね、あの、観光、
キャンペーン、
コマーシャルとして、キャンペーンとして、うん、あの、函館の株式会社シンプルウェイっていうところが、うん、作ったみたいです。
へ
ぇー。で、市長さんが、うん、いいんでないかいって言って、うん、あの、商品化っていうかね、これがスタート、企画なんとスタートしたらしいんですけれども、
へ
ぇー。まあ、いわゆるゆるキャラみたいなね、あるじゃないですか。うん、このヒコニャン。まあ、あれの函館版。
ほう
ですね。ゆるくないんですけれども、ゆるくはないですけど、なんか結構面白い。
へえ。で、これもじゃあグッズとかも出てたりするんですか。
はい。ちょっとすいません、後で時間があれば、ブログの方にアップしておいたので、
うん、
あのただいまのブログの方にももう写真がありますので、まあ見ていていただければと思いますけど、
はい、
ブログ、グッズがいっぱい売ってました。うちもイカール星人せんべい買ってきました。
せんべいか。
はい。あの、まあ、函館といえばやっぱりイカなんですよね。
うんうん。あの、
イカそうめん。
うん。
あ、これがまた美味しい。で、まあ、函館では食べなかったんですけど、
ほう、
あの、小樽で食べてきましたけど、
うん。
函館に行ったら朝市に観光に行ってイカそうめんを食べる、食べるべしみたいな、そういうのは言われ方します、ね、
うん、
本当に美味しいです。
へえ、はい、そっか、イカ、はい、イカね、
ああ好きな人イカはあんまり食べないですか。
お、焼いたの、まあ焼いてはあんまり食べないかな。
いや、あのね、うん、はい、
美味しいの、
イカそうめんはね、うん、あの、なんていうの、口に入れた時に、うん、甘いんですよ。
甘いんだ。
甘いの、いいかな。
へ
ー。甘くて、あとこうアミノ酸系の、こう、出汁の効いた味がするので。
ほうほうほう。
スルメイカって、くちゃくちゃずっと噛んでると、こう、口の中すごく美味しい感じになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あぶったすね。あれが、ダイレクトに来る感じです。くちゃくちゃ噛まなくても。入れた瞬間に。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、イカ好きにはたまらないです
なるほど。そっか。え、高野さんは平気なイカ？
イカはまあまあですかね。
うん。それは
そう、大人になってからなんかイカ飯とか食べて、それは美味しいなと思いましたけど。
ああ、なるほど。はい。
でもどうもお寿司とかでもね、脇役に回ってるので、その辺いつに主役になるかなと思ったり。はい。
それはぜひ、まあ、函館に行ければ。
そうですね。
函館っていうか、まあ、イカの産地は日本海側とか結構多いので、
ああ、そうですね。
富山とかもそうですし、
うん、
まあ、イカの産地に行ったらそこで、新鮮なシャキシャキっていうか、プチプチっていうか、食べてもらえば、イカに対する、感じが違うと思うんですけど、はい。まあ、そういうイカに引っ掛けたキャラクター、
うん、
これすごい当たってるらしくて、
うん、
もう BBC とかでも、こんなキャラクターが日本では、受けてます。
うわ、そうなんだ。
されてる、してるそうです。僕はあんまり面白かったので、うん、エレベーターのその綺麗なお姉さんに、うん、すいません、これの DVD とかって売ってるんですかとか、わざわざ、うん、聞きました。聞きに行きました。
そしたら
そしたら、YouTube で見れますけど、うん、DVD とかはないんですよね、って。
あ、そうなんだ。
うん、 まあ残念って感じなんですけど、このノリでなんか特撮映画とか作ってもらったら面白いだろうなっていう感じがする。で、五稜郭タワーの話をこの間したので、
うん、
ま、重複しちゃうんですけれども、まあ、さちょっと写真は載せておきましたので、
はいはい、
らしかった、はい、あれ記念写真とかってあります。
そうですね、これはフォトスクランブルの方をお聞きいただければ大変だった様子が、はい、お分かりいただけるんじゃないかと思いますので、はい、はい、
うん、あと飛行機もあんなか、うん、そんなので見れるやっぱり、
はいはい、うん、もうね、
あとね、ここ、こう、視覚障害者のためだと思うんですけど、
うん、
ちゃんと胸郭の模型と、はい、このタワーの模型、触れる模型が置いてありました。
へぇ、なるほど、ね。
初めて見た。最初真っ白けで、形がこう、できてるだけなので、なんだろう、これって思った
ん
ですけ
ど、うんうん、
視覚障害者の人の説明用なんだと。
なるほどね、
そういうところまで一応、ちゃんと
考慮されてね、
考慮されてましたね。あとエレベーターとかそういう施設もすごくガイドの方がちゃんとここで降りてああいうふうにしてくださいとか行ってくださいとか全部言ってくれたので、すごくいいでしたね。
うん、
最近できた施設はね、特にそういうところできちんとしなきゃいけないんでね。
うん、
うん、うん。で、まあちょっと函館のここの五稜郭タワーで函館の歴史とかの写真、あ、写真じゃない、書籍が随分ありまして、その中で函館写真っていうのがありまして、ちょっとフォトスクランブルになっちゃうんですけど、函館写真の歴史っていう本がありまして、それを買ってきたんですが、今読んで最中なんですけど、はい、なんでそれを買ったかっていうと、そこにあるそのジオラマがあるじゃないですか、
写真。はいはいはいはい。
これは函館の五稜郭をめぐる、
うん、
歴史が、
うん、
当然文章でもこう展示がされてるんですけど、文章と写真で壁にこう、うん、作ってあって、
うん、
でそれと一緒にその場面場面のジオラマができてまして、
うんうん、
でその中のその一部がその記念写真撮ってるやつなんですけど、
はいはいはい、
これが実によくできてまして、
うん、
このジオラマ全体が、
うん、
思わずその写真と集合写真を撮っている明治というか江戸末期の、うん、それをたくさん撮ってきました。
う
ん、それが一番僕は面白かったですね。
うん、カメラもねしっかり作ってあるんですね。
まあいわゆる、あれは 何戦争、函館戦争っていうんですかね。
うん、
官軍対、幕府軍の戦い。
うん
とかそういうのも一つ一つジオラマになってまして、
へ
え、その展示としてもよくできてましたね。
へえ、そうなんだ。
ただ景色がいいだけじゃなくて、
うん、
歴史的なことも学べるというか知り分かるようになっているので、五稜郭タワーは本当に行ってよかったなというか、
ほ
う、イカール星人と五稜郭タワーのその展示の質の高さにはちょっと本当申し訳ないですが、函館ってこうちょっともう錆びれたってイメージがこの中に、うん、特に、はいはい、バブルの頃には完全に取り残されてたんじゃないだろうかっていう気がしたんですけど、
うん、
逆にその頃こうちょっと低迷してた分、
うん、
今そこで蓄えたなんか底力みたいのを、
うん、
街全体で出してきてるんじゃないかなっていう感じ
を、ね、そうなんだ。なんか元気な感じがする。
うん、まあ特にまあ夏だったからっていうのもあるのかもしれないですけど、なんか観光客の人も多いし、
うん
うん、街全体が割と活気がある感じをしました。
だってもうないとこは観光シーズンだろうがなんだろうが 寒い感じするでしょ
う。そう
ですね。そうですね。
そっか。へえ。なるほどね。はい。まあ、僕ね、うん、これ行ったことあるような気がするんだけど、あんまり記憶がないですよね。そう
です。こうタワーはね、最近作り直したので、パンスケさんが行った頃とは違うものだと思いますけど、あの場所は一緒なんですけ
ど。ああ、なるほどね。
全く新しく根元から作り直したって言ってましたね。
そういうことなんだ。へえ。
あの、高くですよ、高さ
も。
だから、あの景色も良くなったしっていう。うんうん、地元の人とあの、うん、駐車場のおじさんと話したんですけど、
ほうほう、
よくなったんだよねみたいな話をしてました。まあ、 あの僕としてはこのイカール星人で映画作ってほしいなっていう。
はい、はい、で函館から、
はい、ええ、はい、まあ函館はそうキャンプ場がね、あの、青森ではタダとか、400、500、何十円とか、そういうところで思ってたんですけど、函館のキャンプ場200円は、一杯2100円という。
お
ぉ。あ、ほんと、今の元キャンプ場。
はいはいはい。
本当に、まあ、施設が良くて、
うん、
シャワーあるわ、なんでしょう、ね、コインランドリーはあるわ。
お
まあ、至れり尽くせり。
へぇ、なるほどね。まあ、でも、2000何歩だったらいいですね。
うん、まあ、そうですね。
で、その中に入る。
それでも高いって言われて
る。ああ、まあ、そうですよね。ただとか、450とか比べたらね。
ただ、経験してしまう。高いって言われてるけど。まあ、周りは、うん、あの、大きな家型のテントばっかりで、
うん、
あの地面でご飯を食べてるのはうちの家族と、
うん、
あとはライダーさんで一人で来てるようなライダーさん、
はいはい、
まあ、ライダーさんは大体みんな地べたで食べるしかないんですけど、
他の人はどうやって食べるの？
あの、モッドキャンプですからね、
うん、
寝るテントと、
うん、
ご飯テントとあって、で、ご飯テントの中に、うん、あの、テーブルを据え付けて、
ああ、そういうことか。
で、
あ、
はい、家でいつも同じように
食べてます。へえ、ご飯用のテントまであるんだ。
何しろ敷地がいっぱいあるので、
うん、
北海道だとね、
うん、
キャンプ場も広い。
うーん、
その代わりなんか建てたり、しまったりするの大変そうですけどね。
ああ、まあそうですよね。二つ建てなきゃいけないだろうね。
まあそう、そう、いつもなんか地面で食べてるのは僕たちだけだね、とか言って。
そうだ。
はい。地面で食べて
る。結局そこでキャンプ3日目、はい、
そうですね、1、2、3、3日目ですね。
あ、そっか。
はい、
そう、ちなみに、ご飯はどういう風にするの？
お米は持ってったんですよ。
うん、
で、あとは、まあ、レトルトだったり、
うん、
スーパーでなんか買って、お惣菜買ってきたりとか。
ああ、
なるほどね。
ご飯だけは。
それ飯盒で炊くんですか？
あ、そうですね、飯盒で。
へ
え。昔は、あの、余裕があれば、なんか、豚汁とか作ったりしたんですけど、さすがにちょっと移動が激しいの、うん、あの、観光がメインだったので、
うん、
なるべくご飯は質素にっていうか、時間かからないようにやってました。朝はね、やっぱパンと買ってきて、
うん、
パンとチーズと、インスタントのコーヒーと、
うん、
あと、果物は、青森とか函館はもうすぐ手に入るから、うん、果物を買ってです。あと、なぜか家から、ごぼうと人参とじゃがいもを持って、
ほう。ほう。
はい。ごぼうはさすがに食べられなかったんですけど、人参は人参スティックにして食べたりとか。
なるほどね。
まあ、函館はあとはあのイカだけじゃなくてラーメンも美味しいので、
うん、
あの一昨年行ったラーメン屋さんにもう一回行きました。
へえ、
感動してきました。
函館ラーメンってありますもんね。
あ、函館ラーメンあります。
へえ、そっか。
何函館ラーメンなのかよくわかんないんですけど。
でも魚介の出汁でみたいなイメージはありますけどね。
なんですかね。まあ一応人揃い何でもありますよね。
うん。いろんな。
豚骨から。
あ、豚骨まであんの？
豚骨もありますね。
はい。
だからその店その店でなんかオリジナルがあって、
うんうん。
これが函館ラーメンっていうのはちょっと、どれなのかよくわかりません。そう
なんだ。なるほど。
はい。
はい。
まあ、そんな、うん、あの、ことで、結局ですね、函館山は今年も行かず、
うん、
あの、パスしまして、
うん、
本当、函館山行けたらもう、函館思い残すことはなかったんですけど、
うん、
もう子供が疲れて寝てしまいましたので、
うん、
やっぱ函館山は夜行かないとあれだ。
ああ、
面白くない。
うん、
でも、もう翌日はひたすら、うん、日本海側の方を回りましてね、
うん、
例の、風力発電所とか、そこら辺を眺めながら、
うんうん、
あと、なんだっけ、ヤドカリさんを捕まえたりして、
はいはいはいはい。
良かったということで、
うん、
ね、まあ途中で遊んだりしたのもあるんですけど、
うん、
やっぱり5、6時間はかかりますね。
ああ、いや逆に5、6時間で行けるんだ。
あ、まあ距離から言えば早い、早いっていうか、一体平均時速何キロで走ったんだって言われてしまいますけれども、全体の流れがそういうことなので、
うん、
最高速は、うん、キロという感じで、
うん。5、6時間で何、まあいいや、距離は。5、6時間で行けるんですよね。
そうですね、500キロはあるのかないのかな、って感じ。まあ道によりますけど。
なるほどね。
まあ、それでもね、あれ、普通に走ってて、
うん、
こっちが止まっているんじゃないかっていうぐらいなスピードで抜かれる時もありますし。
ああ。
なんか今抜いてたみたいな、そういうのって。
まあでも、こっちなんかと比べると走りやすいんでしょうね。
走りやすいですね。
走ったことないけど。
あと、こう、トンネルの中で抜かれるのはやっぱり北海道だけだなとか思って。普通のトンネル、一般の
方
が、また片側1車線のトンネルで。何台か抜かれましたね、やっぱり。
そうなんだ。
いや、やっぱさすが北海道とか思ったんですよ。なんかあれ、前に車がいると、ダメみたいですね、
うん、
北海道のドライバーが。
あ、そうなんだ。
うん、
意外にじゃあ、結構飛ばす人が多いの？
いや、やっぱり多いですよ。なんかね、幅がすごくあって、のんびり走る人が、
うんうん、
この多くの見逃しなんですよ。はい。もう、なんか、制限速度なしだと、まあ、一応60キロじゃないですか。
うんうん。
はい。
で、そういうところを、もう50キロぐらいで、走る人もいれば、
うん。うん、
もう140キロぐらいの人もいるっていう。
へ
ぇ、幅がすごいあってね。だから、気をつけ、気が抜けないですね、やっぱりね。
へぇ、
あっという間に追いついてしまう時もあるし、
うんうん、
自分としてはかなりのスピードで走ってるつもりなのに、
うん、
いきなり後ろから抜かれたりっていう。
なるほどね。
景色ぼーっと見てると、
うん、
本当に危ないっていう時があります。
そっか。あ、北海道ってそうなんだ。なんかね、去年じゃないな、一昨年か。沖縄に行って、レンタカー借りて走ったんですけど、沖縄はもう 100% 安全運転ですよ。
ああ、
なるほどね。
うん。飛ばす人が皆無な感じでしたね。僕も初めて行ってるから、 なんか慎重になるじゃないですか。で結構ゆっくりめに走ってるんですけど、こう抜かれることがないというかね。あなんかすごいなとか思って。
面白いですね。
こんだけなんか街というかね、そこのなんか色が出るっていう、大阪が怖いとか言うじゃないですか。
まあ確かに。
そこら辺はなんかもう最初行った時怖かったような気がしますけど、もうそれ2回目以降ってあんま気にならなかったんですけど、沖縄はもう本当に見事な感じでしたね。土地柄が出るというのは、はい、
まあ、北海道はあの、まあ、夏でそのスピードなんですよ。冬でもやっぱりすごいので
そうなんだ。
冬でも結構すごいんで、やっぱり事故も大きいですよね。起こると事故は大きいです。
ああ、そうですよね。そっか。でもなんか、こっちの人が北海道行くと捕まるとか言うじゃないですか。
ああ、
うん、タフ県、タフ県ナンバーはよく捕まる。
あの、流れやすいんですけど、まあ、今回は、ちょっとね、お盆時期だったので、
うん、
警戒はしてたんですが、
うんうん、
なんだかんだ言って一度も検問っていうか、そのやってるのに合いませんでしたね。
ああ、そう
ですか。田舎道ばっかりだったから、なんかせいは知らないですけど、
うん、
パトカーのパの字も見なかった。
ああ、そうなんだ。へえ。
そんなんでいいのだろうか、造形さん。変わったんですけど、みんなすごい勢いで飛ばしてるぞ、とか。まあそういう感じ。
そっか。じゃあそれで 5,6 時間で小樽に着いてっていう感じだったわけですね。
はい。はい、まあこれ最後にちょっと写真が、うちの息子が弁慶、これ弁慶岬っていうのがあるんですけど、
うん、
ここはなかなかいいところで、
うん、
だいぶ前にも何回かあのバイクで行ったりもしたことがあるんですが、
はいはいはい。
本当は平泉で、義経と弁慶は死んだことになっていますけれども、
はい、
あの北海道とか、まあ、東北各地にその義経伝説っていうのが残ってます。
あ、北海道にもあるんだ。
あるんですね。
へえ。
弁慶岬って言うんですよ。
へ
え。灯台がありますけど、でそれでこの弁慶が立っているという、巨大弁慶が立っておりまして、北海道はあともうちょっと北の、あの留萌の方まで弁慶伝説はあります、
うん、
へえ。そこから中国に渡ってチンギスハンになったっていう話まであるんですが、はい、ここまで行ってもなんか歴史好きな息子は、
うん、
すっかりあの弁慶になりきってます
ね。そうだ、そうかそうか。じゃあ結局何
3泊
4日でたどり着いたってことか。
たどり着きました。
大変だ。
はい。
そっか。
はい。
はい。ということで。
まあ今回はやっぱり青森の弘前城と三内丸山遺跡と、
うん、
あの、五稜郭タワーとイカ星人ですかね。
ね、
イカール星人。
はいはいはい。
あのこの間もお土産をあの差し上げたお家が、うん、あの、いや、カール星人知ってましたって言って、
あ、そうなんだ。うん。
うん、なんか、出た時に、うん、こんなキャラクターでしかも、あの、街を破壊しまくって、いいのか、
うん、
最初ちょっと、問題になったらしいんですけど、
あ、そうなんだ。
硬い人からいろいろクレームもついたらしいんですが、
はいはいはい、
でも売れ始めちゃったので、
うん、
売れたらいいじゃんみたいな感じになったらしいですね。
あ、そうなんだ。へえ。まあでもそうね、なんか反対しそうな人がいそうな気もしますね、こういった
のは。確かにね。
へえ。なるほど。はい、ということでイカール星人な旅だったようですが。はい。
帰りは
どうしたの？
あ、帰りは、あの、もう、小樽からフェリーに直接乗りまして、
うん。
小樽港からフェリーで新潟。
あ、新潟経由なのか。なるほどね。
なんで、
はい。
帰りは本当何も言うことはないというか行ってあれですね、もう小樽着いてから、
うん、
ひたすら息子は自由研究やれだの、うん、なんか感想かけだのって、うん、家にいるのと同じように攻め立てられまくれてまして、
そうなんだ、
抜きに近所の公園で野球やろうとか言って、うん、それぐらいですから、あと墓参りしたり親戚回りしたりっていう、
ああそうなんだ、うん、大変だった
感じで、そうですね、僕唯一観光らしいのって小樽運河に行って、
うん、
もう初めてなんですけど、初めてってことはないと思うんだけど、
うん、
寿司屋横丁と言われる、僕が住んでた頃はなかったんですけど、寿司屋横丁っていう寿司ばっかり、寿司屋さんばっかりあるところで、
ほう、
寿司を、
へ
ぇー。で、今そうめんに、こう、涙して帰ってきた、あまりの美味しさ。
そうなんだ。
小樽観光は、だから、小樽観光はじ、もしかしたら、家族で行って初めてかもしれない。
あ、そうなの？
運河を観光したのと、小樽、の寿司屋さんで寿司を食べたっていうのが、
うん、
はい。
へぇ、
初めてかもしれないですね。
なるほど。へぇ、観光初めてっての中へ。
はい、観光初めて。
あれですね。
あ、まあ、よかった、いいじゃんと思ったの反面、小樽運河に関して言えば、うん、高校生ぐらいの時に写真を撮った運河とは別物になっているので、
ああ、そう、
物足りないっていう、そういう気持ちもありますしね。
なるほどね。小樽運河は僕も行ったことあるんですけどね。
ああ。
でも、
あれですね、観光地になってからの話。
うん、そうですね、もう、随分経ちますけど、よく写真になる、
あ、はい、
橋、倉庫とか橋とか、まあ、観光つってもそこで待ち合わせをして何人かで飯を食べて帰ってきたみたいな感じだったんですけどね。
はい、
もうあの倉庫がみんななんか、レストランとかになってるんですよね。
そうそうそう。
うん。なんか地ビールがあるところで。
はい。
食事をして、うん、帰ってきましたけど。
で、入ったことないんですけど。
あ、そうなんだ。
外から眺めるだけで。うん、なんか、小樽の人はどうせ観光客向けでしょっていう、そういうあれが。
ああ、まあでもそうですね。
うん、まあ、横浜の人があんまり中華街にそんなに行かないとかいうの
は。はいはい、うん、そうかもしれないですね。なるほどね。はい、ということで、今までで最長3泊4日で上陸というか、帰省したの
は、はい、一番盛りだくさんでしたね、本当にね。
あ、はい、ということで、前編後編に分けてお届けしました、スノーさんの北海道帰省でしたが、来年は京都なんですよね。
多分そうですね、ここから言えば。はい、
はい、ということで来年は京都何泊かけていくのか分かりませんが、はい、来年もまたお届けできればと思っております。ということで、今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、イカそうめんが食いたい、ウニも食いたい、スノート
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。
はい。